はい、おはようございます。おはようございます。2023年7月8日土曜日、時刻は8時23分、朝の8時23分を回ったところです。水谷ラジオ、この放送は京都は一条通り神谷川角イルピアト神谷川より、パーソナリティトニーです。ご機嫌いかがでしょうか。今日誕生日の人おめでとうございます。7月6日がホッシーの誕生日だったんですよね。で、7月7日が確かポンちゃんの誕生日で、今日誕生日の人おめでとうございます。今日の京都朝天気は曇り空です。昨夜雨降ってたんですが、今は上がっておりまして、どうも日本海側がひどい雨に見舞われているようなニュースになっています。ただ湿度が高いので、やはりちょっとなんかこう蒸し暑さをもうこの時間感じています。健康状態ね、なんか体調崩している方が周りにも多くあってですね、マッキーなんかもなんかツイッターで体調悪いっていう風に投稿してたので、体調を崩してるんだなっていう印象だったりします。お客様の中にもコロナになって、キャンセルされる方もちらりほらり見えてますし、そうでなくても体調が悪くてキャンセルされてる方も見えています。どうぞ皆さん体健康状態などに注意していただいて、大切に体を扱っていただくのいいんじゃないかなと、そんなふうに思う土曜日です。1週間今日で終わるわけですけど、イルピアットは日曜日月曜日が定休日ですから、総まとめの土曜日朝です。土曜日なので朝9時からお店は営業になります。もう今すっかり実を言うとランチ用の朝ごはん含めた仕込みが終わりまして、比較的に集中して、作っていたもんですから、お野菜中心の前菜の盛り合わせになりますが、今日は、万願寺やモロッコインゲン、そして色濃いなジャワほうれん草という名前がついてます。あとゴーヤを醤油の山椒で、ソテーしたりとか、6種類ぐらいあるんですけど、なんか一つ抱き合わせにしてご用意してもいいかなと、そんな風に思ったりしています。皆さんがお食事に見えて前菜盛り合わせを見た時にわーという風に思っていただけるように、頑張りたいなと、そんな風に料理を作るものとしては思っています。今日7月8日8日というのは、実を言うと父の命日でして、私の父が亡くなったのは7年前、です。2016年、7月8日、ね、その時のことはよく覚えているんですけれども、朝寝ていると電話がかかってきて、妻の愛子さんが電話を取ってくれて、私のスマホの方にかかってきて、私が出ないもんですから家の方に電話がかかってきて、で、父親が亡くなったっていう一報をもらうと、それが確か6時前か6時前後だったような気がするんですが、前日に糖尿病からのいろいろな肺血症を起こす起こさないということで、血栓が、毛細血管の方にいくつか見れて、で肺血症を起こしている足を、切断していくと、指を切断し、足の甲を落とし、その後かかとから下を落とすということで3回目の手術だったんですね。いつの間にか気がついてみると父親は左足を失っているというような状況だったんですが、7月7日の手術前 に朝出勤するときに父親に電話をかけてまして、まあ、手術 うまくいくと思うからということで、まあ、治って車椅子だろうけれどもまた京都に来る機会があったら一緒に食事をしようということでまた迎えにも行くして、かの子さんも保育園年長だったんですね、小学校に上がる来年、あるので、そういう姿を見たいだろうみたいな話をちょっとしたような記憶です。で、まあ手術の結果結局その手術はうまくいったんだけれどもまあ闘病生活をしていたこともあり血栓が至るところに、生じると糖尿病で年齢が70歳ですね71歳を目前に亡くなっているわけですから、8月11日で71歳を迎える1ヶ月前亡くなっているわけですけどももう見た目が70歳じゃなかったですね、その数ヶ月前に父親に会いに行ってますが、見た感じがもう80後半のようなもうヨボヨボになったベッドで横たわる父親を見たことを覚えています。なんでこんな話をするかというとまあ父親とは仲が悪かったわけじゃないです。ただその私の家は折に触れて話をしているように貧乏だったので、で父親がギャンブル好きで、まあ、お酒は飲めない人だったんですがいかんせんそのギャンブルはやめられないようなそんな性質だったですね。であんなにいろいろ動き回ってた人もいよいよ亡くなるんだなそんなことを考えたことを覚えてます。と同時に迷惑をあんまりかけずに亡くなったなとそんなふうに思いました。闘病生活といってもその手術のたびに入院するような程度の入院でしたし、基本的には自宅で、療養するというかまあ、静かに暮らすというかそんなことだったので、看病がどうしても必要とかそういうことでもなかったです。相変わらず父親が家で療養している間も母の清美さんは働きに出てましたし、バリバリ働くんだということで私は家にじっとしていたくないということで、まあ、父親一人で、家でテレビを見ながらぼーっとするようなそんな時間だったと思います。まあ認知だとか全く出てなかったので、強い人だったんだろうなということはわかるわけですけどその父親が亡くなってまあ葬儀だっていう話になって、まあ、すぐに豊橋へ駆けつけるわけですけどもう駆けつけるときにまとまった金額を銀行から下ろして、葬式代ですね、まあ、この金額でするっていうふうに自分で決めてまあ何十万か持ってったんですけども今でも覚えているのがその豊橋へ向かうまでの間に母親から葬儀屋がなんか葬儀場がいっぱいだから、1日置いて、葬儀を1日通夜も1日ずれると。なのでその3日ぐらいかかるとで遺体を安置するときに、まあ、ドライアイス1日必要になるとかいろいろなことを言い出してそんな段取りはダメだって話で、大切な人を失って傷ついているはずの母親に対して、鬼でしたね。私トニーは非常なまあ言葉を投げかけていたなと振り返るものです。今考えてみてもひどい言葉を
投げかけて葬儀を執り行ったものだなというふうに覚えています。お坊さんが見つからないと、それも手伝って一日伸ばすんだ、もう葬儀屋は頑として譲らないわけです。まあ以前にもお話ししたことがあると思うんですけども、私の家は東本願寺派大谷派なので、九州にね村上君という友人がいるんですけど、彼はあの東本願寺派の僧侶なんで、坊主なんで、彼に電話して豊橋であの本願寺派の坊主を探してくれ、至急だ、親父が死んだんだって話を電話をかけるんですよ。でまあ分かりましたということで調べてみると、豊橋は曹洞宗が多くて、曹洞宗がほとんどなので、実を言うと本願寺派の寺院というのがなんかこう三河別院、豊橋別院、東と西、東本願寺西本願寺が一緒になった、豊橋別院というところがあるが、そこに所属している坊主の数が少ないと。で確かに調べてみると間に合わないと。で岡崎市、豊橋の隣の隣にある岡崎市の方に知り合いがいるから、そちらの方にも聞いてみるみたいな形で、九州の柳川にいる彼から愛知県の お坊さんたちをコントロールするっていうことを無理難題を投げかけて、でまあお坊さんをなんとか調達してもらう段取りになって、で豊橋について私が葬儀屋も含めてもう頑として今日今から通夜をするんだと。譲れないと、こればっかりは譲れないと。で今日通夜で明日が葬儀なんだ、もうこれも譲らないと、俺は仕事があるんだみたいな形で押し通したことを覚えています。まあなんかけんけんがくがくでした。兄貴は罵詈雑言を言って、理解をもちろん示さないし、母親ももう少し一緒にいたいというふうに話すしで、それをまあ私の一存で、強行突破したわけです。まあなんか死体が損壊するとか、泣き殻が痛むとか、いろいろな理由をつけては長引かせてお金がかかることがいいことではないっていうことと、できないはずがないと、できるのにやらないだけだっていうことで、まあ蓋開けてみたらできるんですよ。だからその部分でこう葬儀を行っていくっていうことを中心に、もう豊橋に行って、事務作業的にねこう進めるわけじゃないですか。もうなんか来る人たち誰を呼ぶのか、家族葬にするとかいろいろなことを言うんだけれども、パッケージがないわけです。家族葬なんてパッケージはなくて、もう純粋に火葬場に持ってってこうダビにしたらいいんじゃないかって話をするんですが、やはり葬儀は必要でっていうことで、まあ母親の気持ちも分かるわけで、親族に言わないわけにもいかないということで、名古屋にいる母親の兄弟、父親の兄弟、皆さんに連絡を入れて、父が亡くなりましたということですぐに連絡を入れるわけですが、そういったことをずっとしながら、通夜の時に、近くのまあなんかマックスバリューみたいなところで買ってきた夜食と、お茶菓子、お茶なんかを全部車で買いに行って整えて、控え室みたいなところに全部並べて、セッティングして、で翌日の火葬場で、皆さんに取ってもらう食事だけは豪華にしなければならないっていう変なこだわりが私にはあって、ここは弁当別に何でもいいだろうみたいなことを言っている母を押しのけて、ここはダメなんだ、ここはちゃんとしなきゃダメなんだって話をいろいろしたことを覚えてます。まあ、一貫して涙一つ流れない葬儀でした。私以外の人間は皆さん、もちろん父親との別れを悲しんで惜しんでいたわけですが、振り返ってみても7年前 朝電話をもらって、その日に通夜をして、翌日葬儀という、ものすごい勢いでさまざまなことが動いたことを覚えています。丁寧にね、丁寧に葬儀をするっていうことは、亡くなった直後もう親族ではできないんですよ。もう気が動転しているし、悲しいし、だからこそ葬儀屋がいるわけですが、もう自分の父親を見送る時にも思ったことですけど、その場になって考えればいいっていうことでもあるんだけれども、仕組みは知っておいた方がいいなと。葬儀の仕組みをね、本当に何にどれぐらいお金がかかるかとか、いろいろなことを、もし自分を送ってもらう場合、もしくは誰かを送らないといけない場合、どれぐらいの価格がかかるか、調べて損はないことですよ。そんな、なんか起きもしない、起きてもないことを調べるなんて、なんかこう縁起が悪い、縁が悪いみたいなことを捉えられるかもしれないですけど、いざとなった時にやはり右往左往してしまって、ことが前に進まない、その時にその感情を慰めるために高額支払わないといけない、その払ったお金は後で必ずボディーブローとして効いてきて生活を削りますから、うちみたいに貧乏な家はそこに費やす費用を捻出するのに一苦労も二苦労もするわけじゃないですか。父親の場合は私がもう全額持っていったので、もう葬儀終わった途端に現金で、葬儀屋に支払ったことを覚えてます。あとお布施ですよね。仕組みを皆さん知らないと思うんですけど、はっきり葬儀屋に言われたのは、総当宗の場合はお坊さんに30万円からですと言われたんです。覚えてます。本願寺派は分かりません。前述したように、豊橋は総当宗が多いので、総当宗の慣例慣習は分かるけれども、本願寺派は分かりませんと。また村上君に電話して、こんなこと言ってるが本願寺派も同じかと村上君が言います。そんなことありません、そんなことないんです。金額なんか決まってません。いくらでもいいんです。構わないです。それで文句を言う坊主がいたら僕に言ってください、僕が掛け合いますから。そんなことは絶対にありえない、言うはずがない、分かったと。いや、村上君が言う君の言葉をきちんと理解した、そうした上でお坊さんにお布施をできる限りですと言ってお渡しすることにすると、家から葬儀場に父を運ぶときに一度お経をあげるんですが、その時のお坊さんと、葬儀場に着いて、通夜をする時のお坊さんと、そして葬儀当日に、お経をあげてくださるお坊さんと、3人が3人とも違うお坊さんだったんです。基本的には同じお坊さんが来る段取りでしょうか。先ほどお話ししたみたいにお坊さんがいないので、モザイク状に手配をかけてもらったと。確か通夜に来てくださったお坊さんが岡崎から来てくれてたような気がします。豊橋別院では用立てられないから、なんとかお坊さんをという形だったと思います。総当宗はね、永平寺が総宝山、福井県ですかね、禅寺ですが、お布施の問題があった時に、総当宗は確かその10年ぐらい前にこれぐらいの金額ですというふうに表示して、話題になった宗派でもあると思うんですが、悪いことじゃないと思ってるんですよ。もう分からない金額よりも言ってもらった方がすっきりするんだっていう心持ちでいる利用者は多くて、檀家さんも多くて、そういうことも含めてね、おそらく葬儀に自分がこう送らないといけない側になった時、もしくはその送ってもらう側になった時、どれぐらいのコストがかかるかなんて誰も想像ついてないですよ。でそのために例えば何百万用意しとかないといけないとか、本当にそれでいいんですかってことはきちんと考えた方がいいです。 で亡くなった人に与える戒名ですが、これが日本では伝統的にいくら包んだらこうなるっていうことがもう暗黙ですよ。そうではないと言ってますが、明らかに値段によって名前が変わります。地獄の沙汰も金次第のような形で、戒名は値段に応じる形です。実際私の父親の戒名は非常にシンプルで、まあなんか漢字も少なくシンプルなものでした。別にだから箔がないなとか箔がつかないなとか見劣りするなとか全く思わないです。なぜならば、亡くなった父親は私の中にきちんと刻み込まれてるからです。重要なのはその戒名の派手さや豪華さではなく、葬儀の壮大さや厳粛さではなく、送った後も忘れずに思い続けるその気持ちにこそあるのかなと、いつもそう思っています。何かトラブルがあるとそのトラブルに立ち向かうとき、トラブルにやはり絡め取られていろんなことが見えなくなることがあるんですが、一番考えないといけないのはトラブルを解消した後自分がどう立っているのか、自分がその後どうしていくのか、そういうことなのかなと、私トニーなんかはそんなふうに考えています。まあなんか7月の8日ぐらいこんな話をしてもいいんじゃないかと思いまして、朝から説法のような水谷ラジオになってしまいました。お届けしてまいりました水谷ラジオ、今日は父の命日ということで、病気だったりとか、まあ、例えば仕事がうまくいかないとか、恋愛で、自分の気持ちが打ち崩れるとかいろいろなことあると思うんですよ。で、さまざまな事柄は自分の想像を超えてやってくることもあれば、想像の中でも対応できないこともあって、まあ、なんか今日朝ちょっと見ていた量子物理学の先生の動画の中で言っていたのは、物事は実を言うと 100% っていう形で決まってないんだよっていう物理学の世界では常識なんだっていう話をちょっと動画で見てたんですね。で、これがこうである、あれがあであるっていう決まり事は僕らは安心させ慰めるんだけれども、実を言うと数学や物理の世界では100はないと、100% はないんだと、そういう確率の中で僕らは存在して生きているんだな、そういう事柄がまあなんかこうあるから決めてしまわなくてもいいんだよっていう、その中でいろいろなことはこう計画立てて崩れてももう一回再構築すればいいんじゃないか、動画を見ながらそんな風に考えて仕込みをしてました。で、まあ思い起こされるのが父の命日ということで、葬儀に際して自分がこう強権を振るって無理やり強行をした葬儀だったんですが、まあ終わってみて、母からも兄からも他の親族からも、結果往来という言葉は好きじゃないですが、よくやってくれたと、このタイミングで矢継ぎ早に通夜と葬儀を執り行ったのは見事だったと最後に言ってもらえたのは良かったかなと。まあ7年も前ですから、私もまだ随分若かったと、42歳翻訳年のある出来事でした。はい、お届けしてまいりました水谷ラジオ、今日皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聞いてください。今日の話の内容に少しリンクするかもしれませんが、あなたのことは決して忘れません、胸に刻んでこれからも生きていきます、そんな気持ちも感じてもらえたらなと思います。森山直太朗さんでさもありなん、水谷ラジオでした。 皆さんにとって今日一日が良い時間でありますように。またお耳で会いましょう。聞いてくださりありがとうございました。さようなら。